新たに地域おこし協力隊が着任。新隊員は3人。原田隊員と伊藤隊員は町の関係人口創出。中田隊員は放課後塾春の運営を担当します。原田紬、29歳。伊達市出身。日本大学芸術学部演劇学科卒業。高校時代から部活動で演劇を始め、現在も俳優や衣装家として舞台を中心に活動中。趣味は芸術鑑賞や韓国語学習など。町の地域おこし協力隊に応募したきっかけは、国見町のオープンな雰囲気に惹かれ、実際に暮らして魅力をもっと体感し、発信したいと思ったからです。今後の活動、国見町で挑戦したいことは、町の歴史や観光、グルメ、人々などを積極的にリサーチして、SNS などで国見の魅力を発信していきたいです。私はずっと演劇を続けてきたので、演劇を通じて地域の方とつながる機会も作れたら嬉しいです。町の皆さんへ一言。魅力いっぱいの国見町を多くの方に知っていただけるよう頑張りますので、これからどうぞよろしくお願いいたします。原田紬さんの上半身を捉えた写真が掲載されています。伊藤愛、26歳。矢吹町出身。福島大学卒業。白石市の現役農家。大学では小中高の教員免許を取得。卒業後は地域メディアの営業・編集を経験。趣味はイラスト制作で似顔絵が得意。町の地域おこし協力隊に応募したきっかけは、国見町の自然豊かな景観に魅了され、農業や町づくりなどに自分のスキルを活かしたいと思ったからです。今後の活動、国見町で挑戦したいことは、高校生以上対象の町づくり実践講座、エリアデザインラボや SNS 等の運営に携わりながら、国見町への理解を深めつつ、デザインや農業など自分の経験を生かした持続可能な町づくりを実現していきたいです。町の皆さんへ一言。活動を通して地域の皆さんに寄り添えるような頼もしい存在になりたいです。よろしくお願いいたします。伊藤愛さんの上半身を捉えた写真が掲載されています。中田真子、22歳、長野県出身、埼玉大学教育学部卒業。大学では臨床心理学のゼミに所属し、小学校教諭免許と幼稚園教諭免許を取得。学童保育でのアルバイトなども経験。趣味は中華料理店巡り。町の地域おこし協力隊に応募したきっかけは、多くの方々が子どもたちの学びを支える国見町の教育に惹かれました。私も支える一人になりたいと思い応募しました。今後の活動、国見町で挑戦したいことは、放課後塾春の小学部スタッフとして宿題のサポートや子どもたちの興味関心を広げる授業を実施します。国見町ならではの環境を生かし、さまざまな学びの機会を子どもたちに提供し、私自身も一緒に学び、挑戦していきたいです。町の皆さんへ一言。国見町に来たばかりなので、これからもっと町のことを知っていきたいです。よろしくお願いいたします。中田真子さんの上半身を捉えた写真が掲載されています。春通信第9回春ニュース。放課後塾春、新年度スタートします。この春から新体制となりましたので、スタッフを紹介します。塾長、三好夏樹。塾長の三好です。放課後塾春がオープンしてから3年目を迎えます。これまでの活動に加えて、子どもたちの学ぶ意欲や主体性を育めるような取り組みを、今年はさらに進めていきます。スタッフ、早坂恭一。 中学部の早坂です。国見町に着任し4ヶ月が経ちました。春風とともに心を新たに、子どもたちの良い学び場を作っていきます。スタッフ玉村優斗。中学部の玉村です。今年度は昨年度よりもさらに子どもたちと一緒に目標に向かって挑戦し、学んでいくことのできる場を作っていきます。スタッフ和島葉月。小学部の和島です。今年度も子どもたちとたくさん学び、遊び、笑顔いっぱいの時間を春で作っていきたいと思っています。これから1年間どうぞよろしくお願いいたします。スタッフ中田真子。4月から小学部のスタッフになりました。子どもたちと一緒に楽しみながら全力で向き合っていきたいと思っています。今年はこの5人体制で運営をしていきます。皆様どうぞよろしくお願いいたします。写真が6枚掲載されています。説明。スタッフ5人それぞれの上半身を捉えた写真と5人の集合写真です。写真終わり。放課後塾春は随時新規入塾者を募集しています。ぜひお気軽にご相談ください。 E メール houkagoku.halu@gmail.com 電話中学部 080-7236-6232 小学部 080-9151-6442 12時30分から21時30分土日祝日年末年始を除く。
地域おこし協力隊活動日記ボリューム33。アクティビティレポート。感謝とエールを込めて。早坂恭一。こんにちは、地域おこし協力隊の早坂です。国見町に着任し4ヶ月目を迎えました。日々楽しく放課後塾春の運営に携わっています。3月には中学3年生たちの卒塾式がありました。高校に羽ばたいていく彼ら彼女らに感謝とエールを込めて、クイズ大会や卒塾証書授与式などを盛り込んだイベントを用意しました。来月には新中学1年生たちが入塾します。新たな出会いを楽しみに、生徒たちがワクワクを感じられる教室運営を目指していきます。早坂さんの上半身の写真と写真が2枚掲載されています。写真1、イベントの参加者たちで記念撮影。写真2、卒塾式で用意されたケーキ。説明。卒塾おめでとうと書かれたメッセージプレート付きの2つのホールケーキの写真です。写真終わり。小さな天才たち。国見幼稚園年長組。写真、説明。新聞紙や広告用紙で折った6つの兜の作品が掲載されています。順に名前を読みます。斉藤類、遠藤湊、佐藤里奈、後藤愛理、吉田里乃、阿部ゆずき。写真終わり。
歴町散歩、千年の歴史を未来へ、ボリューム71。国見町は千年以上育まれてきた国見の歴史、伝統、文化をこれから100年後に伝えていくため、これらを生かした歴史町づくりを進めています。このコーナーでは町や地域が行っている取り組みについて毎月お伝えしています。企画調整課地域振興係、電話 585-2967、厚かし歴史館、電話 585-4520。 元気に仲良く楽しさ満開、 桜と菜の花祭り。4月9日に厚かし歴史館で桜と菜の花祭りが行われ、校庭に広がる厚かしみんなの花畑では、菜の花がきれいに咲き誇っていました。風が強く、少し寒さを感じる日でしたが、青空の中でのイベントとなりました。イベントは歌の合唱と大正ごとの演奏で始まり、歴史館のサポーターによる史跡や文化財の説明も行われました。中でも正福七福神踊りでは来場者も一緒に踊り、会場は大変にぎわいました。写真が2枚掲載されています。写真1、菜の花が咲いた厚かしみんなの花畑。写真2、歌の合唱とギターによる演奏。写真終わり。合唱に参加した大沼さん。厚かしみんなの花畑の合唱では、旧大木戸中学校校歌のメロディーを再現しました。楽譜を作り、約60年ぶりのメロディー復活となりました。厚かし楽団としてみんなの歌声とギターの演奏が校庭に響き渡りました。写真、説明、厚かしみんなの花畑でみんなの花畑の歌詞を掲げ見せる大沼さんの写真です。写真、終わり。ホノルル福島県人会ふるさとツアー歓迎会。国登録有形文化財松岳住宅。4月15日にボンダンス福島実行委員会の主催でホノルル福島県人会を迎え入れる歓迎会が国登録有形文化財の松岳住宅で行われました。ハワイではボンダンスとして親しまれている盆踊りをみんなで輪になって踊ったり、子どもたちによる日本舞踊を鑑賞して交流を深めました。写真が2枚掲載されています。写真1、輪になって踊った盆踊り。写真2、日本舞踊の披露。写真終わり。4年ぶりの演目も、内屋春日神社代々神楽。4月16日に内屋の春日神社で例大祭が行われ、代々神楽の舞が披露されました。今年の神楽の奉納では、多くの子どもたちが参加し、6演目を披露しました。保存会の会長は、今年は地元開催だったが、来年は盛大に行う、と意気込みました。保存会では、神楽の参加者を募集中。今後は神楽教室も開講予定です。興味のある方は、企画調整課地域振興係、電話 585-2967 までご連絡ください。写真、神楽奉納、演目、神招き、説明、舞台で舞を披露している様子の写真です。写真終わり。町の話題5月号、タウントピックス in 国見。夜空を彩るソメイヨシノ、観月台公園の桜をライトアップ。観月台公園桜のライトアップが3月24日から始まり、ため池の周囲にある約100本のソメイヨシノが夜空に幻想的に浮かび上がりました。桜のライトアップは町を代表する桜の名所である観月台公園の夜桜を楽しんでもらおうと町商工会、渡辺勝弘会長が主催。駐車場には県外ナンバーの車も多く見られ、訪れた人は思い思いに写真を撮るなどして夜桜を楽しんでいました。ライトアップされた観月台公園の桜の様子の写真が掲載されています。証明書発行をお手軽に。 コンビニでの証明書発行をスタート。国見町では全国のコンビニエンスストアなどのマルチコピー機でマイナンバーカードを使用して住民票と印鑑証明書を取得できるサービスを4月から開始しました。4月3日には引地誠町長がミニストップ国見厚賀の里店で住民票の写しと印鑑証明を実際に発行。引地町長は役場窓口の時間内に利用することが難しい人でも利用できると話し、コンビニでの証明書発行の積極的な利用を呼びかけました。マルチコピー機を操作し、証明書を発行する引地町長の写真が掲載されています。進入児童の交通事故防止のために、ランドセルカバーを贈呈。国見ライオンズクラブ、斉藤正俊会長と国見町交通対策協議会、引地誠会長は4月4日、国見小学校の新入学児童46人に交通安全ランドセルカバーを贈呈しました。贈呈式は国見町役場で行われ、斉藤会長から佐藤正俊国見小学校校長へ黄色いランドセルカバーが手渡されました。佐藤校長先生は、いただいたランドセルカバーを使用して、児童の登下校時の交通安全に役立てますと話しました。佐藤校長にランドセルカバーを手渡す斉藤会長と関係者の方々の写真が掲載されています。農業の担い手を育成。国見農業ビジネス訓練所長期研修生入校式。国見農業ビジネス訓練所長期研修生入校式が4月4日、同訓練所で行われました。入校式では佐藤博史所長から菅野秀人さんほか2人に入校許可書が手渡されました。長期研修生は1年間の研修で新規就農に向けて野菜栽培や農業経営などの講義を受講。野菜の作付けから収穫までの実践経験を積み、将来の地域農業の担い手となることが期待されます。1年間の長期研修がスタートしましたのキャプションのもとに、長期研修生入校式の集合写真が掲載されています。福島県代表として全国大会へ、国見町文化・スポーツ活動等激励金交付式。第41回全日本バウンドテニス選手権大会に、福島県代表として出場する重原陽子さんが4月6日に国見町役場を訪れ、引地誠町長から激励金が手渡されました。激励金を受け取った重原さんは、初めての全国大会ですが、楽しんで競技をしたい、と意気込みを話しました。第41回全日本バウンドテニス選手権大会は、6月3日から4日にかけ、東京体育館メインアリーナ、東京都で開催され、重原さんはシングルスの部女子フリーで福島県代表として出場します。引地誠町長から激励金を受け取った重原陽子さんの写真が掲載されています。自衛官の募集に協力。自衛官募集相談員を委嘱。自衛官募集相談員の委嘱状交付式が4月10日に国見町役場で行われ、引地誠町長、自衛隊福島地方協力本部武田智博副本部長から赤い旗直明さんへ委嘱状が交付されました。赤い旗さんは再任で任期は2年間。引き続き相談員として自衛官の募集や広報などに協力していただきます。委嘱状を受け取った赤い旗さんは、自分にできることがあれば協力していきたい。と話しました。 菊池誠町長から委嘱状が交付された赤井畑直明さんと武田智弘副本部長の写真が掲載されています。甘いいちごをありがとう。おいしいいちごに笑顔あふれる。福島未来農業協同組合は4月21日、伊達地区で生産された安全で甘くておいしいとちおとめ完熟品を国見幼稚園の園児に送りました。いちごを受け取った園児たちからはお礼に手作りの感謝状が手渡されました。その日の給食の時間にはいただいたいちごが振る舞われ、大きくて真っ赤ないちごを口いっぱいに頬張った園児からは満面の笑みがこぼれていました。おいしいいちごをありがとうございますのキャプションのもとに、いちごの入った箱を持った4人の園児と感謝状を手にした関係者の方々との集合写真が掲載されています。児童の読書活動に役立てて、福良製作所が図書券を寄贈。株式会社福良製作所、村岡健一代表取締役は、国見小学校児童の読書活動振興のため、図書券10万円分を寄贈しました。図書券を受け取った国見小学校6年生で図書委員長の斉藤葵さんは、図書券で新しい本を買ってたくさんの人に読んでもらいたいと話しました。同社では図書の充実に役立ててほしいと昨年も国見小学校に図書券を寄贈しています。佐藤校長と並び新しい本を手にして笑顔を見せる斉藤葵さんの写真が掲載されています。
保険だよりヘルストピックス問い合わせ保険課保険係電話 585-2783 メール hoken@tonwn.kunimi.fukushima.jp 総合検診の予約は電話予約をご利用ください。令和5年度の総合検診は6月1日から14日に実施します。3日、4日、11日除く。詳細は配布された受診のしおりをご覧ください。年齢起算日は令和6年3月31日です。2の検診以外。検診名、対象者、留意点の順に読みます。1、肺がん検診。胸部レントゲン、40歳以上の方。2、後期高齢者健康審査、受診日に満75歳以上の方。後期高齢者医療制度加入者。65歳から74歳の方で後期高齢者医療制度加入者も含みます。3、胃がん検診、バリウム、40歳以上の方。4、大腸がん検診、40歳以上の方。5、前立腺がん検診、50歳以上の男性。留意点、以上1から5の検診。過去3年間に検診、健康審査、検診、検査診察を受けた方全員に受診録等を配布します。6、乳がん検診、6月9日、10日のみ実施。40歳以上の偶数年齢の女性、申し込みされた方に後日受診録を送付します。7、骨粗しょう症検診、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の女性、対象年齢の方全員に受診録等を配布します。8、肝炎検査、40歳以上の方で今まで肝炎検査未受診の方、検診会場で希望を確認します。9、特定健康審査、特定健診。40歳から75歳未満の方、受診日に満74歳までの方、 国見町国民健康保険加入者。対象者には町から受診録等を配布します。社会保険加入者の方、被扶養者のみ、も町で実施する健診会場に保険証と医療保険者が発行する受診券を持参することで受診できる場合もありますので、各医療保険者からのお知らせ等でご確認ください。総合健診で1日の食塩摂取量の目安がわかります。上記2、後期高齢者健康診査と8、肝炎検査受診者のみ。令和5年度総合健診で特定健康診査、国見町国保の方のみ、または健康診査、75歳以上対象を受けた方には、結果で1日食塩摂取量推計値をお知らせします。この機会にぜひ受診してみましょう。国見町民は食塩を取りすぎています。令和4年度総合健診結果から約9割の方が1日食塩摂取基準量を超えていることが分かりました。食塩摂取量基準値判定、男性・女性。円グラフで示された数値を読みます。男性 7.5g 以上 86%、 7.5g 未満 14%、 女性 6.5g 以上 93%、 6.5g 未満 7%。 円グラフ終わり。1日あたりの食塩摂取量の目安、男性 7.5g 未満、女性 6.5g 未満。国見町子育て世代包括支援センターももサポインフォメーション、ニコニコ相談会、実施日7月19日水曜、時間午前10時から午前11時30分、会場子育て支援センター藤田保育所内、対象者国見町在住の妊婦、国見町在住の乳児及び保護者、持ち物、母子健康手帳、子供の飲み物。申し込み、前日までに保健課、保健係、または藤田保育所、電話 585-2374 へ連絡。乳児健診、実施日7月27日木曜、受付時間午後1時15分から午後1時45分。会場、関越大文化センター第1話室。対象者、3ヶ月時、令和5年3月生まれ。9ヶ月時、令和4年9月生まれ。持ち物、母子健康手帳、おむつなど。内容、医師の診察、身体測定、腸乳、離乳、予防接種などについて。弁護士による B 型肝炎特措法出張相談会、無料。日時、5月27日土曜午後1時30分から午後4時。場所、コラッセ福島 302A-B 会議室。内容、特措法に基づく救済や手続きの内容、弁護団への依頼の方法等に関する相談。問い合わせ、全国 B 型肝炎訴訟、新潟、福島、山形事務所。電話 025-223-1130。その他、事前申し込み優先。当日会場においても相談可能。担当弁護士が決まっている場合は、事前に事務局へ連絡。個人情報厳守。院長先生の診察室から、第18回、公立藤田総合病院院長、近藤雄一郎先生。5月8日から新型コロナ感染症が5類感染症となります。感染者数は明らかに減少して、社会は通常に戻ってきたように報道されています。現在のところ、第8波のような大流行の可能性は低いと考えられています。しかし、コロナ感染症が消え去ったわけではありませんので、今後も注意が必要です。 季節性インフルエンザに比べて感染力が非常に強いことが明らかであり、換気が難しく密になる場合にはマスク着用をお勧めします。コロナワクチンについては、高齢者や基礎疾患のある方は、5月以降に行政の指示に従って接種をご検討ください。急いで接種する必要はありません。病院や介護施設等での面会制限、マスク着用等の予防対策は各施設の指示に従ってください。公立藤田総合病院では4月に31名の職員が新しく採用され、活気にあふれています。最近外来患者さんが多く、ご不便をおかけしております。かかりつけ医による紹介や電話予約センターの利用をお願いします。コロナ感染症は落ち着いてきましたが、この病気との付き合いはまだまだ続きそうです。過度に恐れず感染対策を適切に行い、日常を過ごしたいと考えます。当院では感染症、自然災害等に対応できる体制を構築しつつ、地域において必要な医療の提供、介護、福祉との連携を行っていく所存ですので、よろしくお願いします。近藤院長先生の顔写真が掲載されています。